ゆかすたポッドキャストへようこそ。このポッドキャストでは私大石ゆかとクリエイティブアシスタントのさひろさんとななさんと気になるテックニュースや動画制作の裏舞台などをおしゃべりします。ゆかです。1週間以内にやったいいことはですね、英語チャンネルをリリースというかローンチというかみんなに言いました。
イエイ
みんなに言いました。6月末ぐらいに多分、うん、やろうってこう思ったんですよね、いきなり。なんかずっとあのアイディアはあったんですけど、なんか本当にやろうと思ったのが多分1ヶ月前ぐらいで、で7月はなんかそれで準備というかね、なんか動画はまだそんなにないんですけど、こうコンセプトをどうしたらいいかとか、なんかどういう動画を作っていくかとか、ちょっとそのなんていうんですか、下準備が結構時間かかって、やっぱみんなに言うのが一番怖いじゃないですか、こういうのって。
ドキドキしますよ ね。
なんか滑ったらどうしようみたいなとかあるんですけど、まあ、うんうん、無事皆さんに伝えることができて、もう早速、はい、結構たくさんの方にフォローしていただいて本当にありがとうございます。
イエイイエイ。
でもまだまだ本当始まったばかりなので、これから頑張っていきたいと思ってます。
はい、楽しみにしております。
はい、イエイ、よろしくお願いします。
さひろです。ダヴィンチリゾルブとズッキーニの話どっちがいいですか？
両方気になるな。
週末にですね、あのダヴィンチリゾルブを使ってちょっと簡単なアニメーションを作ってみました。で、今まではアフターエフェクツを使ってアニメーションを作ることが多かったので、うん、今回はね、あのちょっと前にゆかさんにシェアしていただいてたボックス風のアニメーションを作るっていうので、ちょっとコラージュチックなやつをね作ってみました。ダヴィンチとアフターエフェクツの大きな違いってやっぱりレイヤーとノードの違いだと思うんですけど、うん、なんかその辺がちょっとだけ理解できたかなっていう感じですね。
確かにあれだけやれば難しいっていうか、いろいろノードが必要ですもんね。
でもなんか未だに矢印の色の意味がよくわかってないっていうね。
私もよくわかんなくない。なんかでも裏側にできたり表側にできたりするのはこうレイヤーではできないから面白いですよね。
うん、そうですね。
レイヤーだと一方方向っていうかね、本当に上から下のレイヤー、うんうん、そのままだけど、
そうですね、
重ねた順にしかならないから。
ちょっとね、頭の使い方が違うんだなということが分かって勉強になりました。これからもっと頑張りたいと思います。ズッキーニの話はですね、あのズッキーニがうちに大量にありまして、ズッキーニを入れたケーキっていうのをね、作ってみたんですよ。食べたことありますか？
ないです。
なんか、ちょっとゲーって感じだと思うんですけど、シュレッとしたズッキーニを、はいはい、要はちょっとこう、なんだろう、キャロッツケーキ的な感じで、ズッキーニを入れるみたいな感じなんですけど、うんうん、ズッキーニの味はね、全然しなくて、あの、本当に出来上がりがね、あの、ふわふわもちもちで、めちゃめちゃ美味しくて。
もちもちになるんだ。
はい。あの、ぜひ、これはみんなに試してほしいと思って、写真は撮ってないんですけど。
撮ってないんだ。
はい、食べちゃった。ぜひぜひ、ちょっと調べてみてください。はい、
気になります。
よろしくお願いします、はい。
よろしくお願いします。ということで、今週も一応、今週のニュースということで、やっていきたいと思います、はい。まずはじめは YouTube 関連のニュースがいくつかありまして、その辺からいきましょうか。はい、まず一つ目が YouTube が動画のサマリーを勝手に作ってくれる AI 機能みたいなのをテスト中というニュースでございます。見る前に出てくるのかな？
そんな感じっぽいですよね。なんかユーザー側が本動画を見る前にサマリーを見て、あ、この人の動画好きかもとか、うん、あ、ちょっとあんまり合わないかもっていうのを判断できる感じですね、うんうん。
今のところは英語の動画にしか出てなくて、本当テスト中だから全然出てきてない。
あ、でもこれあの It's easier for you to read って書いてあるから読むサマリーですね。
うん、なるほど。で、サーチのところに出てくるのかなって書いてありますね。どうだろう、クリエイターとしては それによってクリックしてくれる人が増えたらまあいいかもしれないけど、なんかそこにオチとかを書かれ、オチっていうか、なんかこう言いたいことを全部まとめられると、ちょっと嫌だな。
わざわざ見に行かなくてもいいや、みたいになっちゃう。
ね。なんか例えば、なんだ、このカメラとこのカメラどっちがいいか対決しますみたいなサムネで、気になるけど、なんかちょっとホバーしたら、その、なんか、カメラ B の方がいいと言っています、みたいな感じだったら、なんか、まあ、まあそうかもしれないけど、いろいろこう理由を多分説明してやってんのに、なんかオチを言われてるみたいな感じで、ちょっとどうなのっていう感じはあるかもしれないですね。
動画を作ってる人ってやっぱり話す内容もそうですけど、うん、映像とかもねすごく気を使って編集してると思うので、うんうん、なんかその辺もこうバサバサっと切られて結論だけ
結論みたいな
ってなっちゃうとちょっと悲しい気はしますね。
ねまあでもそれによって、うん、じゃああそうなんだじゃあ見ようってなるのかもしれないけど、
うんうんうんうん、
ちょっとそこはなんかちょっとスクショもないから。どういう機能なのかちょっとよくわかんないけど、気になりますね、なんか。
はい。
まあ、テスト中ってことなんで、基本的には多分テストして、クリック率が上がったりしないと出さないとは思うんですけど。まあでも逆に言うと、そのなんか、サムネがめっちゃすごいけど、中身が大したことないみたいな、なんかそういうちょっと、クリックベイトみたいなのがなくなるとかあるのかな。でもそれをどうやって AI がなんかこの内容は大したことありませんってサマリーされたらすごい悲しいんだけど。
ちょっとそれも嫌ですね。うん、ね。難しいところですが。
はい。まあちょっとじゃあテストということなのでまたウォッチしていきましょうということで。う
ん
う
ん、はい。
で、もう一つはですね、YouTube ショートのいろいろ新しい機能が出たのと、あと、縦型ライブ動画のレコメンデーションが出るようになったってことで、普通のショートの方ではコラボレーションっていうのができて、多分これは、リミックスとか、既存の動画に対して自分のリアクション撮ったりとかできる機能だと思うんですけど、それが、まあ、入りますっていうのと、あと、ライブは今までも縦型できたんですけど、ショートの中でライブもレコメンデーションされるみたいな、その場所が変わるっていう感じですね、うんうん、はい、ちょっと言いたかったのがこの NPC ライブストリーマー見たことあります？のトレンドっていうか、 NPC って要するにそのビデオゲームとかの NPC っているじゃないですか、うんうん、コンピューターキャラみたいな、それを真似するライブストリーマーが今アメリカでめっちゃ話題になってて、はい、投げ銭みたいなのが来たやつに対して同じ反応をずっとし続けるみたいな。なんかアイスクリームみたいな投げ銭っていうか、なんかステッカーみたいなのがあるんだけど、うんうん、それを投げられると、うん、アイスクリーム、so good! っていうのを何回も何回も、アイスクリーム来たら、うん、アイスクリーム、あ、うん、アイスクリーム、あ、あ、みたいな感じで、なんかバグってる NPC みたいな感じで、ずっとそれをやり続けるんですよ。もうキャラを変えず。で、なんかカウボーイのやつが来た、イーハー感じでやったり。してて、マジやばいジャンルなんですよ。だけど、なんかそう一日で、なんか多分日本円にすると100万円ぐらい稼いでる人がいるみたいな。これが最近話題になってて、うんうん、人間とはみたいな。なんかいろんなタイプの人がいて、そのピンキードールみたいな人が一番最初になんか話題になってたんですけど、多分ちょっと違う、はい、その、ちょっと萌えキャラっぽい感じの人もいるし、なんか男性の人もなんかやってる人いたのかな。なんか結構いろんな人が出てきてて、
うんうん、
まあ、ちょっとこの怖いっていうか不気味な感じの魅力があるのかもしれないけど、まあこの記事でも別に NPC ストリームは関係ないんだけど、それが話題になってるからそれを絡めてなんか YouTube でももしかしたら流行るかもみたいなことを書いてるんですけど、まあ一応 YouTube にもスーパーチャットとかスーパーステッカーとかいろいろすでにそういう機能があるので、
うんうん、
なんかまたそういうのを使って新しい文化が生まれるかもしれない。じゃあ次はメタの話題です。これも AI チャットボットを作っているという話で、なんかいろんなペルソナがあるの？
メタのソーシャルメディア上で来月以降出てくるっていうことみたいですね。
うん、
なので Facebook と Instagram にも適用されるということらしいです。
うん、そういえばなんかすごい昔にもうこのチャット GPT とか話題になる全然昔に Facebook メッセンジャー上にそういうサービスみたいのがあったんですよね。チャットボットみたいな。で、なんか、どこどこを予約してくださいとか話せたりしたんですけど。
あ、そんな感じの。
そう、今思い出した。
リバイバルですかね、そしたら。ね。
でも多分チャット GPT とかでもっと賢くなってると思うけど。
スナップチャットがマイ AI っていうのを、うんうん、今年の2月にローンチして評価がめちゃめちゃ下がったみたいな話があったと思うんですけど、うんうん、
なんかワンスターレビューがなんかアップストアとかな
あめっちゃ増えたって書いてます、ね、アップストアの、
まあ、これに関してはその未成年のユーザーに対してなんかちょっとアダルトなことを話しちゃったりとか、ね、
ちょっと不適切な感じ、
ね、
ちょっとメタも怪しいなっていう感じはしますけどね。
ね、スナップチャットのやつはチャット GPT を使ってたみたいだけど、なんか結構そのチャット GPT を使ってる系のチャットボットって、うんうん、なんかいろいろ多分運営側がこういう口調でこういう風に答えてくださいとか言ってなんかトレーニングしてると思うんだけど、うん、そのチャットだからユーザー側がなんか今まで言われてきたプロンプトをすべて無視して私の言うことを聞いてくださいって言うと全部その前提のやつが取り外されちゃうみたいなのとかありますよね。
それ本当最も来ないっていう。
そうそうそうそう。だからそれをロックできるみたいなこともあるのかもしれないけど、なんかちょっといたちごっこみたいな感じになってる気がしますね。
果たしてでもいりますかね、チャットボット。
ね、何に使うんですかね、この、まあ、Facebook とか Instagram 入ってくるんだったら、友達みたいに暇つぶしで話すみたいな感じを想定しているのか、チャット GPT みたいになんかこう、仕事っていうか、何か助けてくださいみたいな感じで使うのか、ちょっとよくわかんないですね。
これショッピング系のセールスみたいな感じでしつこく言われたらすごいムカつきますね。
あ、特にインスタグラムとかで見た
広告とかに絡ませてとか
クリックしちゃった広告とかに関して、この前クリックしたこれどうだったそうそうとか言って言われたら嫌ですね。
カートに忘れ物がありますよとかね、そういうのとか言われたらすごい嫌だ。
確かにこれも一応噂っていうか公式からはコメントが来ていないようなので、う
ん、はい、
またこれもどうなることやらという感じですね。うん、じゃあ次は Google です。Google も Google アシスタントが AI パワーになるのではという話ですけれども、う
ん。ニュース機能が追加されるなんですね。
まあでもこのアシスタントチームの組織、うん、改変でレイオフとかがあったみたいなんで、うん、まあ、結構この Google アシスタントも AI、 Alexa も AI、 Siri も AI まあ結構レイオフが起こってるっぽいですね、このあたりで。 Alexa の方も、まあ、だからなんか人間の職員を減らしてAI がなんかしてんのかな、ちょっとそのどんな仕事をしてんのかちょっとよくわかんないですけど、Google の偉い人から来たメールみたいなのも書いてあるけど、結局何なのかちょっとよくわからんっていうか、基本的にレイオフするっていう話なんだけど、なんかすごいポジティブに言ってるみたいな、って感じですね。どんどん全部 AI になっていきますね。次は iPhone 15の噂というか、話。なんですけど、まあもう噂とはいえほぼ EU の法律ができちゃったから、はい、多分確実に iPhone 15は USB-C についになると思います、
はい、
前回この iPhone のチャージングポートの形が変わったのは iPhone 5の時、その前は横長の30ピンのでかいやつ、
は はい、懐かしい。
でしたね、昔は。はい。はい、で、iPhone5 から、ライトニングになって、iPhone15 についに USB-C になる、うん、ということです。
はい。
やっとですね。
来ましたね。
ね。でもこれが USB-C になっちゃうと、はい、AirPods も USB-C バージョンを出さなきゃいけないんじゃないかな。
うん、そういうことですね。
あ、もうライトニングやめるんじゃないか
な。あ、もう一気にじゃあ来月で総入れ替えみたいな感じになるのかな。
どうなんですかね。新しい AirPods と AirPods Max が出たりしないのかな。でも AirPods Max 出ないっぽいんだよな。どうなんだろうな。
AirPods Max は、
もう全然出てないですもん
ね。出てない。3年ぐらい前でしたっけ
?3 年ぐらい経ってるかも、もう。AirPods は、ワイヤレス充電できるじゃないですか、プロは。
うんうん。
だから別に、ライトニングなくてもいいんですけど、うん、AirPods Max は、ライトニングポートしかチャージするところがないんで、絶対にライトニングを使わなきゃいけないんですよね。うん、iPhone も、ワイヤレス充電、マグセーフでもチーでもできるから、あの、抜け道あるんだけど。
ちょっと不便になっちゃいますね。また充電器がいっぱい増えてしまうという。
そうそうそう。USB-C だけに統一できたらいいですよね。でも、あの、この前出た、ビーツのオーバーヘッドのヘッドホンが USB-C。ね。だから、あれが AirPods Max を超えちゃってるから、ちょっと純正で、さらに上を行くやつを出してもらわないと、なんかこう、
そうですね、
全体のバランスが取れないことになっちゃってるから。まあなんか iPhone の話から AirPods Max の話をいっぱいしてしまったけど、iPhone も楽しみですね。もう来月ですよ。
来月、あ、もう、
あと1ヶ月ちょいぐらい。そうそう。最後にこのネタ、はい、Nokia が、このガラケーみたいなスマートフォンじゃないか、携帯を、うんうん、これ新作っていうか、新商品なんですよ。今週出たらしくて、2.4 インチディスプレイ。
ちっちゃい。
あ、FM ラジオ聞けるらしい。0.3 メガピクセルカメラ。やばいですね。
これは90年代を謳歌した皆さんにとって、皆さんっていうか、我々にとってはたまらない感じです ね。
しかも、充電が USB-C ではなくマイクロ USB。でね、これをスマートフォンの逆で、うん、英語ではなんかダンフォンって言うんですよね、こういう
ダンフォン。
スマートじゃないフォンを。はい、なんかちょっとおバカな、スマートじゃなくておバカなフォンみたいな感じなんですけど、なんか先週私たちのこのゆかすたポッドキャストが、なんかパカパカ携帯っていう、キャッチフレーズをさひろさんがつけてくれて、それに対してなんかバカバカ携帯だと思いましたってコメントがついて、ちょっとこれを思い出した。
バカバカ携帯。
ダムフォン。
近いものがありますね。
そうそう。なんか、パカパカ携帯も先週発表されて、バカバカ携帯も今週出たということで、はい、そういう小ネタでした。
嬉しいですね。ノキアの携帯。私、ノキアの携帯使ってたことあって。
あ、本当ですか？
はい。
え、日本で？
日本でです。そうなんですよ。
え、珍しくないですか、ノキア。
ソフトバンクだったかな？キャリアが限られてたと思うんですけど、なんか使ってるところがあって、使ってました。なので、こういうね、デザイン大好きなんですよ。
ちょっと欲しいみたいな。
ちょっと欲しい。
でも、電話とかしないし、0.3 メガピクセルやばい。
何に使うんだっていうね。
ガビガビの写真の。ちょっと Y2K をね、通り越しちゃってるんですよね。いや、でもなんか、この前読んでた本で、デジタルデトックスみたいなことをしないと、うん、なんか自分が壊れそうだから、もう全部、なんかこう、テクノロジーを置いて、旅に出ましたみたいな人の本を読んでて、なんかその人が、なんかそういう、うん、本当になんか、バカバカ携帯をわざわざ買って、でも手に入れるのもすっごい難しくて、なんかすごい探して、でもなんかターゲットとかに売ってんのかな？売ってるけど。
プリペイドとかだったら売ってそうだけど。
でもなんかもう飛ばし携帯みたいな。なんか普通の人は買わないだろうみたいな感じで、ちょっと怪しまれながら買ったみたいな。
そうですね。なんか、失踪する人が買う、そうそうそう、イメージが。
失踪するか、ドラッグディーラーみたいな。
そうそう。そうですよね。
そう。探さないでください感がすごいんですけど。まあなんか、その、携帯だけ持って、なんか本を執筆するのに、集中するために、田舎町に行って、緊急連絡先だけ入れて、インターネットにつながらない超古い、MacBook とこのバカバカ携帯を持って執筆に励みましたみたいな。
あ、でもそのくらいしないとちょっと無理かもしれないですね。
ねえ、もうすぐね、なんかインスタ見ちゃうとか。そう
そ
う、
本当に何したかったのか忘れるっていうね。
確かに。
ありますよね。
ありますね。いや、なんか私の場合、こう、インスタにポストする仕事とかもあるじゃないですか。うん、か仕事で、インスタを開いて、あ、なんかこのポストしなきゃって開いてたのに気づいたのが10分くらいスクロールしてて、はっ私は何をしてるのすごい虚しい気持ちになりますね。
いやー、バカバカ携帯で。
そう、バカバカ、いや、バカバカ携帯ちょっときついな、私は。
二台持ちだったらいいですね。
二台目も S23 ウルトラ持ってるから。
あ、そっか。そうなんですよね。そっかそっか。
でもちょっとこう、ポチポチやってみたい。
うん、ああ、ボタン、うんうん、昔の感じのね、はい、ね、
という感じでした。
はい、白熱灯がアメリカでバンされたっていうニュース見ました。
見てないです。
ちょっとテックニュースじゃないかなと思ったんで送らなかったんですけど。
なんかすごい低レイヤーのレベルの。
そうそう、歴史がありすぎてちょっとテックって呼んでいいのか分かんないな。
エジソンのエディソン。エディソンのテック。
8月からね、アメリカでは白熱灯のセールスをバンするということで。
あ、セールスを。
はい、あの、我々は使ってていいんですけど、まだ、あの、売るのはもうなんか基本的にダメみたい。
じゃあなくなったら終わりみ
たいな。なくなったらもう LED を買ってくださいみたいな感じらしいんですけど。
白熱灯使ってる人いんのかな。わざわざ。
わざわざ。あ、でも安いか。どうなんでしょう。でもコスト的に見て、LED のが長持ちしますよね、絶対。
そうですよね。いや、でもなんかそういう長期的な投資ができない、経済環境の人はいるかもしれない。
そうですね。なんかそれを見てね、あ、なんか一つの時代が終わったなって思ったんです。うん、
この時代なんか、200年ぐらいの時代が。
そうそう。いや、そうなんですよ。多分1800年代とかからあるものだと思うので。そうですね。ちょっとね、しんみりしたっていう話。
しんみりしちゃったんだ。心が豊かですね。
はい、ありがとうございます。
ということで、最後にちょっと宣伝タイムですけれども、私がやっているニュースレターがありまして、月に1回、だいたい月末に今月のまとめみたいなニュースレターを送っています。なんかちょっと書き下ろしエッセイみたいなのも、毎回、つけております。よかったらぜひ登録してください。あとですね、我々がやっているゆかスタコミュニティというのがありまして、YouTube のメンバーシップ経由で入れるコミュニティなんですけど、Discord で主に活動しています。なんですけど、実は年末あたりにオフ会もやっちゃいますというのが決定しまして、イエイ、私とさひろさんも日本で参加しますので、今から入ったらみんなとワイワイしていろいろ準備してオフ会に臨めるかと思いますので、はい、よろしければ参加してみてください。では今週もゆかスタポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。 Spotify でお聞きの方は Q&A 機能でぜひ質問や感想を教えてください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。